Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、5月の23日、ね、もうあっという間に後半ですね。
はい、
はい、もう令和もちょっとこう馴染んできましたかね。いろんなところで令和って書くことがね、うん、きっと増えてきてると思うんですけれども、
令和発表された時に令和キャンディーってすぐで販売されたりしてる？
いや知らない。
ちっちゃいキャンディー屋さん、
ね、もう すごいね、いろんなものに令和ねついておりますけれども、はい、まあ、コインもね、お札も変わりましたし ね、
デザインがね、
デザインがまたね、新しいエネルギーが動き出すっていうことなのでね、うん、はい、まあ、その中のご自身ということで、はい、今月は自己肯定ということから、うん、主体的な自分自身でいるをテーマにお送りしていますけれども、はい、4週目の今日もですね、素敵なワンフレーズをお届けしたいと思いますので、うん、はい、このね、今日感じる30分、どうぞよろしくお願いします。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。パーソナリティは魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につながアップセッター和音がお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。5月の23日ですね、はい、今月は主体的な自分自身でいるということでお送りしていますけれども、うん、まあ、4週にね、渡って今日4週目ですけれども、
来週もあるよ今月は。
はいね、うん、5週お届けでございますけれども、
はい、
まあ、いい人を辞める、自分をけなさない、人との出会いを楽しむ、そして今日ということなんですが、うん、皆さんどうですか ね、はい、まあ、意識的にね、こう捉えていただくっていうことはなかなかねないと思うんですけれども、うん、
でもいい人辞めて自分をけなさなくなったら人との出会いを楽しめるよねこの流れ思わない
もうスパッと言い切りましたね、
うん、
自分をけなさないことをやめるだけでも相当そうよ、あのスペース空くと思うんですね。
そう、うん、ね、開くし、
問題解決ですね。
そう、はい、でちゃんとのを言えるようになったら、
うんうんうんうん、
私はこれが好き、私はこれはあまりっていうのを言えるようになったらね、
うんうんうん、
言っていいんやもん、だって、
ね、そうそう、それをね、あんまり深刻に言わないことですね。
相手に合わさんで
いいから、これ嫌いなんだねぐらいの感じで、
そうそうそう、
さらっとね、さらっと言う方がさらっと聞けますね、
うん、
はい、あの、いや実はあのこれ
すごいそれ重いしんどいや
何
ドーンと
ドーンとなるね、
はいはい、私の好みはこうですってぐらい ね、
そうね、
これはそれを言ったからといって嫌われないから、
そうね、そこがね嫌われると。
はっきりせえへんのが一番ね、分かれへんよ。
逆の立場だったらどうかっていうことですね。そうですね、この自己肯定というところでね、はい、私先月から英語をちょっとこうオンラインで英会話をですねちょっと勉強しようと思いまして今先生に習ってるんですけれども、その日本語と英語ってね、まあ、全然違うじゃないですか、ね、で本当に簡単なフレーズのものを見てるんですけれども、なんかその時に何て言うんですかね、同じ分からない、私は何をしていいのか分からないっていう時のフレーズも、I don't で始まるわけですよ。
必ず主語の I から
始まる。私は分からないっていうのは I don't want to me っていうそのね、I don't って始まるところから、もうその文章を見た時にすごく主体的って思ったんですね。要は分からないっていうことにパニックになっていることはあっても、それを私が分からないって言っているっていう時点で、すごくそのこと分かってるよねってなんか曖昧にしがちなんです。日本語って曖昧だねっていうのをすごく先生もおっしゃってて、英語を喋ってるとどんどん自分に自信が持てるようになってくるらしいんですね、すごく自分が堂々と語れるようになってくるっていう、
まず自分から発信、自分や
ん、そう、自分主体なので、すごく主体的に話している自分がいるので、私はこうだからこうっていうね、なんか
まあ私はこう思います、
外人さんは結構ねやっぱりすごくその主張が大きいっていう、いや私はこう思う、私はこう思うっていうのが ね、そうそうあるっていうんですけど、確かに英語の文章ね、なんか改めて見るとすごく全部がこう強調的というか、私はこうとか彼女はこうなってるとか、そうそう、事実そのままを伝えている。
だから日本語って本当曖昧よね。
そうなんですよ、なんかお腹痛いとかいうのもね、そのすごくどれぐらい痛いのかっていう
のも言葉の文化の違いよね。
そうそう、言葉の文化ってすごいなと思って、なんかこう自分を変えたいときはちょっと言語、違う言語を習ってみるっていうのも新しい改革かなと思いますね。
いいと思うよそれ、
なんかねこのいい塩梅とかって日本にしかないんですけども、ね、やっぱ感性豊かだからこそ、この謙虚さとか曖昧さとかっていうのをすごく表せる、ね、美徳もあるんですけど、その分主体的に自分のことを言ったり話したり主張するとかいうのは、どっちかというとね自分が感じてることさえなんかこうおもんばかるみたいな、ね、奥ゆかしく秘めとくとかいうのが
言わん方がいいんちゃうかな、
そうね、あるので、いや いいよっていうことなのでなんかちょっと英語で言ってみるとかねすると感覚が変わるっていう、
言いやすくなる、はいはい、全然違う、
そう
言う時
もそうなんです、そうなんです、なのでそういうこともあるので、はい、まあなんかね面白いなっていうのがすごくこう、ね、自己肯定感がすごく強いっていうのを、外国の方はねすごく持ってらっしゃるっていうのは感じましたね、そうなんです、なのでね、まあ、そういうこの4週目のね今日のワンフレーズも楽しみですけれども、まあ、そういう自分の中の自分を肯定する感覚っていう、私はイケてるとかね、私はこうとかなんかそういう声かけをしながら
自分にね、
はい、次の曲を聴いていただきたいなと思います、
今夜も今井美樹さんのアルバムコリドーから1曲をお届けします。日の当たる場所から。
そこには何もない、花が咲いていて、あの日小さな幸せを運んできました。それなのに星は輝きをなくし、やがて 抱きしめて愛した年月が私たちに教えてくれるよ。誰よりそれぞれが変わりのない一人の人だと。私たちに教えてくれるよ。誰よりそれぞれが変わりのない一人の人だと。誰にも変われない、ただ一人人だよと。
ご紹介するうまくいっている人の考え方は、些細な問題にとらわれない。些細な問題とは何か。それが本当は問題ではないことを発見したら消えるような問題のことだ。例えばある朝、職場に着くと自分専用の駐車スペースに他の車が止まっているのを見つけたとしよう。あなたは数メートル先にある一般向けの駐車スペースを利用しなければならなくなったことに腹を立てる。そちらの方があなたの駐車スペースより広くて便利であるにもかかわらず、あなたは他人のマナー違反にずっと怒っている。なぜこれが些細な問題なのか。誰もがあなたの駐車スペースを尊重するとは限らないのに、あなたがそれを期待したからだ。他に駐車スペースがないというのなら、あなたの怒りにも正当性がある。だがもっと便利な場所が実際にあるのだ。あなたが経験する唯一の苦痛は自分のプライドが傷ついたことだ。この問題は以前から存在していたか、そうではない。 あなたが職場に着いた時にあなた自身が作り出したのだ。些細な問題は非現実的な期待の表れである。それは心の中だけに存在するから、心の持ち方を変えることが唯一の解決策だ。些細な問題を人生から排除する方法は2つある。1つ目、自分の望み通りに他人は振る舞ってくれないという事実を受け入れる。2つ目、自分に危害が及ばない限り他の人をあるがままに受け入れ変えようとしない。うまくいく考え方、些細な問題を作り出しているのは自分の心だ。非現実的な期待をしなければ問題は消える。今夜は以上です。
はい、ありがとうございます、うん、ね、些細な問題、もう些細な問題をもう雪だんまぐらいか頭の中であれもこれもあれも、ね、
だからこれも、
ね、そうなんですよね。
そうなんですよ。
はい、ね、もうそれで悶々として寝れなくなって、睡眠不足になっても仕事に行くっていう ね、うん、
ね、
本当にあの負のエネルギー状態になりますね、
うん、
はい、
もう外側に期待しまくるからね、こうやってほしいもう、ね、違う、
そうね、もうワンオちゃんが今勢いすぎて余熱が回っておりますよねそう、そう、この感情の起伏ってすごいエネルギー奪うんですね。エネルギーをすっごく使うんですよ、
うん
うん、なので
浪費の方でしょ。
そうそうそう、
浪費の方
で、まあ、その反応しちゃうっていうことはやっぱそのさっき言ってたその自分のプライドのことだったりとか、何かこういうことを被る自分自身がいるっていうことを知ってるっていうことですね、
うん、
うん、なので、ね、すごくご機嫌でパワーチャージされてる時って気にならないんですよね、うん、
あ、おそらく
ね、そうなの、もうブレイクでどうぞぐらいな感じ、
余裕があるから
そうそうそう、
ゆとりがあるからノープロブレムない
よ
ね。
そうなんです、ね、あの昔聞いたことがあるんですけど、満員電車の中で、うん、あのいろんな人と、ね、こうギュッとなるとしんどくなるじゃないですか、うんうん、でもその満員電車の中で、あ、今日はブレイクっていうお殿様みたいな感覚でいるとね腹立たないよっていうのをね聞いたことがありますけれども、やっぱりその問題として問題としちゃうっていうのは自分ですよね。
自分、
うん、なので、はい、
あるがままやん、
ね、変えようとしない、
うん、変えようとしない、
ね、うんうん、もう全てに期待をしないっていうことを
外側にね、
はい、まあ、これはね期待しちゃいますけどね、
はい、期待しちゃってた頃はしんどかったよ
今でも期待しますけど、うん、私は、
うん、
そう、でもね、そのあるがままで、うん、あるがままにしといてあげるっていうことは自分もあるがままでいれるっていうことなので、両方を自由にしとくってことですね。
楽になんねん。
そうそう、 I'm OK、うん、You are OK でいいっていうことなので、
うん
うんうん、でもね、人をね、やっぱあの人をどうにかしないととか変えようって思うと、
うん、
やっぱしんどくなりますよね。
しんどくなる、
はい、もうどうやっても変えれませんので、
はい、
うん、もうあのそれなら自分を変えた方が早いですね。
そうやね、外側を変えようと思って必死になっても変わらないもんね。
変わらないですね、はい、もう基本的にはここの世界は自分しかいませんのでうん、
せやな、
そうなんですね。なんか困ってるのってご本人なんですよね、
うん
うん、その人は困ってないので、
うん、
うん、なのでしかもその事実ってそのままそうなんだっていうことだけなので、
それしかないもんね。
そうなんです、そうなんです。でもそれをこのある方向の特定の方向から、うん、え、でもこうさせられ、こうされたとか、こうこうむったみたいに、
あ、自分の感じ方
で被害者の形で取ってしまうと問題になるわけですね。
問題発生、
そう、
自分のマインドで
え、ただこれそうなっただけだよねって言っても、いや、そんなことはないってなるんですね。これはこうなったに違いないとか、あの人はこうだったからとかっていう、まあ、その人への定義、
意味付けやね、
はい、出てくるっていうことなので、う
ん、はい、
うん、ただただそうなっただけねっていうことで収まらないのは、きっと何かご自身の中で、うん、それを採用してしまう自分がいるっていうことですね、
うんうんうん、何起爆剤は自分の中にあるやんか。
そうですね、
反応してる、
うん、
そうやね。
逆に言うと、その起爆剤に気づく、その磁石に気づかせてくれる出来事だった、
うん、
ありがとうまでいけると、うん、すごく自分の中では気づきになりますけども、
うんうんうん、
そうやね。
そう、ネガティブかポジティブかで言うと、ポジティブなことを体感させてもらえる出来事もあれば、うんうん、そのネガティブな反応を引き出されることもあるっていうことですよね、うんうんうん、でも結局はどっちも自分を知るっていう経験なので、うんうんうん、あ、こういう経験を知りたかったっていう事象だったんだね、うん、で終わると深刻にならないんですけど、うんうん、まあ、それにいろいろつけていくとすごくしんどくなっちゃいますね。でそれをこう過去もああだったとか、だから未来もこうなるかもとかなるともう壮大な、なんかドラマ
壮大すぎ
ますね。でもそれってこうやっぱ自分の中でチャージができている時ってあんまりあの問題にならないんですけど、やっぱ自分がすごく疲れてるとか、ね、何かやっぱりこうモチベーションが下がっている状態の時っていうのは、うん、ネガティブに捉え見えてしまいがちですよね。反応の仕方がね、
違ったところで見てしまうからじゃない。
もうあれもそうだったのにこれもかぐらいな感じになると、
私が最近経験したのは、はい、ある場所に行ってね、
うん、
まあ大勢の中に行って、
うん、
でその後にお友達2人と私と3人でまあ、二次会みたいな感覚で別れたのね、
はい、
でその友達2人はそのグループの中のメインの人とひょっとしたら喋れるかもしれないよっていう前提で言ってたらしいね。
なるほど。
で私はそのお友達2人と私3人で喋れることが楽しいからそこに二次会に行ってるんだけど、
はい、
でその後お別れてからね、はい、さっきはごめんねって来たのよメッセージが、で何がごめんか分からへんかって、
はい、
いやいやそのメインの人と一緒に喋れると思ってたのに、
うん、
なんか私に悪いことしたわってその2人は思ってて、
あ
私は全くそこはノープロブルム。
なるほど、はい、
うん、それこそ些細な問題やんかだからそこはいや全く問題ないよって言って、
うんうんうんうん、
それはすごい安心されてたけど、うんうん、結局そういうことやんね。
なるほどね。その目的が違いますよね、
うん、
その会の中でメインの人と喋るための目的で行ってるのとその人たちと喋りたくて行ってるのとで全然達成が違いますよね。本当に一つのこと
も同じ空間におって
全然違うように人って捉えるんだなっていうのはもうよくありますね。
よくあるよ。
特にあの客観的な立場で入れるときにそういう一つの物事を、うん、あのね、当事者同士のやり取りを、うん、あの客観的に聞けるタイミングがあると、うんうんうん、もう全然違うところで
ここまでも違ってきますかぐらいな
本当に違うことを見てますね、うん、
あるよね、
はい、うん、だから自由に見ていいんだって思いました。
自由に見ていいよね、
うん、もうどう捉えても勝手なので、
うん、だからそれぞれみんな違う世界にいるんよ本当は。
そうそうそう、
同じ空間に
し
ても
同じ空間にいるんですけど全然違うことを考えてるし、うん、全然違うものを見てるし全然違う目的ですよね。メインの人と喋れるのが幸せと思って行ってる人と、
うん
ね、そのお友達と喋るのが幸せって思ってるワンオンちゃんと、うんうんうん、もう全然違いますよね。
そうよね、まあ、そりゃそうかな。その方と喋れたらラッキーぐらいやん。それはでも全然なくてもいい感じ、
ね、で期待が強すぎてもねまた落胆も大きいですね。
そやね、
ね、
何にも問題ないよね。なんか悪いことしたと思ったあたらしいね。
そうですね。
いやそれはないよ。
それはきっとご本人がね本当は喋りたかっただろうに、うん、こう気を使って喋れなかった、そう思うともうねって、うん、あのすごく心痛められたんでしょうね。
ね
なんか目標達成できなかった時のこの 切なる、ね、心痛というかね部分が、うん、それも自分の主観で捉えているので、
そうそうそう、
うん、
まあだから最初は私たちがそれを感じる何かが必要だったのかもしれませんみたいな感覚でねおっしゃってましたけどね、
うんうん、
まあ、面白いね。
でもタイミングでね、まあ、最善のことが起こっているっていうことなので、
うん、
まあ、話せなくても OK だったし、うん、まあ、その時起こっていることは全てっていうことであれば、うん、まあ、それでよしっていうことなんですけど、
うん、
まあ、期待があるとねどうしてもその期待の形にならなかったら それってやっぱり良くなかったことに収めがちですよね、
かもね、
うんうん、
でも期待通りいかないのが人生ですから皆さんも
そこまで達観できると素晴らしいですよね、でもその分余白にギフトがあるっていうことなんですよね。
余白にギフトがある、
うん、あのまあね、バシャールとね去年お話できた時に、うん、そのどうしても期待というのって限定してしまうんですね、
限定してしまうから、
はい、
他が見えなくなる、
こうでなくちゃいけないしあとはなしってしてしまうと、うん、本当はもっともっと受け取れるもっと喜べるような新しい感動が 受け取れる
知らん世界がいっぱいあるもんね。
のにその期待のところでしかものを見ようとしないっていうのって、うん、結局他が全部盲点になってしまうんですね。
限定してしまうとね、うん、
なので見えなくなってしまうのはもったいないよと。
もったいないよ、
うん、その期待じゃないところにもギフトがあるんだっていう捉え方でいると、うん、もっともっと受け取れるんだよっていうことを教えてもらいましたね、うん、なんか期待外れになってしまうとあとは全部ダメって思ってた時代があったので、あ、
ダメじゃない、
なるほどそういう考え方があるんだねっていうのはすごく感じましたね、
うんうんうん、から何が飛び出すかわからないよね、
うんうん、まあ、それも面白いと思えるぐらいになると
面白い
のすごく自分が主体的で入れますよね、うん、あ、これどんな風に来るのかなって楽しめる、うん、でもこうあの初めてのこととか緊張していく場所とか、うん、アウェーなところってその楽しむ余力がないので
身構えるからでしょ
なんかねどっちかって取り込まれる感じですよね、うん、その中に入って自分がこうどうなるのか不安っていうことの方が大きくて、うんうんうん、なんか自分が取り扱うんじゃなくて取り扱われてる方っていう感じですよね、
はい
はい、なのでこう囚われている感じとか、うんうんうん、何かこうパワーを失った自分みたいな、
ね、あるがままじゃなくなっちゃうから
借りてきた猫みたいなっていう感覚なんですけど、うん、いつでもどこでも主体的であり主役なんですよっていうことなので、うん、
それぞれがね、
じゃあ今日この時間ここでどうしたいのかっていうことを、
う
ん、先にあの持っとくといいですよね、
うんうん
うん、いろんなとこ行くにしても、うんうん、ここで何を自分は受け取るために行くのかっていうことがはっきりしてると、うん、すごくそのことっていうのは次にまたね、うん、つながりますけれども、なんかよくわからないとかね、うん、言われたし、なんか、まあ、あの人があれだったのでみんなも
優しいとかね、
なんかねそうそう、このいい人でいるとね、
そういうことになりますね、
うんうん、そうするとなんかなんでこの時間いてたんかな私ここでみたいなことになると、
受け取るものは半減しちゃうかもしれないね。
そうですよね、
残念ながらね、
まあそれならね、あの人間関係不得意だけど今日は誰かと一人でも喋ろうとかね、
うん
うん、あのこういうことだけは今日は、ね、主催の人と俺だけ言っていこうとか、うん、なんか一つチャレンジを入れとくといいかもしれないです ね、うん、 ね、 はい、ね、些細な問題にとらわれない、
はい、
この些細な問題にとらわれないというのを聞いただけでも なんだかモヤモヤする、うんそのモヤモヤもね聞いてあげるといいかなと思います、うん、はい、今日のワンフレーズは些細な問題にとらわれないでした。ありがとうございます。
FM ギグ今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete?
はい、4週目は些細な問題にとらわれないというワンフレーズでしたけれどもね、皆さんいかがでしたでしょうかね。
はい、
はい、やっぱりその自分の期待には自分が一番答えてあげれるので、
うん、
ど
う
そうそう、結構期待通りに答えられなかったりしますけどね、自分のこともね、うん、はい、まあ、そこがもうね一番そこにみんな集中するのが一番ベストかなと
外に期待するのではなくでしょ、
そうそう、外に期待するより自分に期待して、
自分に期待してよ、
あのやるっていうのが一番ベストですから ね、
ね、
はい、そして自分のことをけなさないということで、
けなさない、
あ、今日もこれでいいよって、まだまだ伸びしろあるねっていう、
あるある、
ね、
どこまでもある、
どこまでも、はい、うん、こと年齢に関係ないので、
関係ない、
ね、本当にあの80代90歳の、ね、方の方が逆にすごい伸びしろを持って ね、 ね、
う
ん、まだまだっていう方もね、はい、まだ元気にいないとねって言っていらっしゃる方もね、
う
ん、いらっしゃるので、
はい
はい、負けずにね、自分をけなさず、
う
ん、はい、些細な面談にはとらわれずに、さらっとね、嫌なことはさらっと忘れるっていうのもねフレーズでありましたけれども、はい、そんな感じでね今週もね楽しく過ごしていただければと思います。
はい、
それではこの番組は魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。